それではですね、いよいよエクササイズをやっていきたいと思います。このエクササイズのやり方はですね、PDF、別途の説明の方でも、もう参照にしながら、やってください。まずですね、大きく分けて2つのエクササイズをしていきます。1つ目は手段目的ゲームと呼んでいるものをやります。でですね、もう1つはワクワクすることを書き出すということをやります。で、ワクワクすることを書き出すということをやるんですが、この時にですね、この書いたものを分析するということをやっていきます。ではですね、ちょっと最初に手段目的ゲームの方から説明をしていきたいと思います。手段目的ゲームというのはですね、まあ、例えば、そうですね、あるものの考え方として、すべての物事を手段と目的で捉えていくっていうことを一つしていくと、まあ、いろんな視点が手に入ってきます。で、この講座の中でも説明をしていきますけども、理念とかを作っていくときには、より高い視点が必要になってくるわけですね。まあ、それ別の言い方をすれば、抽象度が高いと言ったりしますけども、抽象度の高い、まあ、視点の非常に高い、広い、そういった視点を獲得するというのは、目的をですね、大きくすると、簡単に大きくするということなんですね。で、目的を大きくするって言ってもですね、ただただ、例えば、いきなり宇宙平和とか言ったところで、かなりぼやんとすると思うんで、そうではなくて、着実に実感を伴った形で、高い目的意識というものを身につける。それがですね、この手段目的ゲームをやる、ための、で、これでできるということです。ではですね、ちょっと、まず、A4 の紙を用意していただいてですね、一番そうですね、真ん中よりちょっと下、まあ一番下でもいいです。一番下にですね、縦に、まあ A4 の紙縦に使っていただいて、一番下にですね、丸を3つ作ります。そして一番真ん中の丸と上の丸矢印して、なんか団子が並んでるみたいな形でやります。別途資料の方を見てもらったら、それ全く同じ図が書いてると思うので、丸を縦に3つ並べて、真ん中から上の丸に向かって矢印、下の丸から真ん中の丸に向かって矢印を引いてという形をしてください。で、この図はですね、何を表すかっていうと、矢印のスタートの方が手段で、その結果の目的が矢印の指す方向です。で、どんなものもですね、手段と捉えて、目的は何だっていうことをどんどん繰り返してやっていくわけですけども、じゃあちょっと、まずやってみましょう。例えばですね、簡単な例でいけばですね、例えば、今、ゴルフをやりたいなと思っている人がいた場合、一番真ん中にですね、ゴルフをするって書いてください。で、それは今、目的です。で、手段としては、ゴルフをするための手段っていうのをすぐ下ですね、矢印の下のところの丸に、ゴルフをするが目的だとすれば、手段は何かって考えてもらうわけですね。したら、一つは、いろんな手段が考えられると思いますけども、練習場に行くとか、誰々とレッスンに行くとか、誰々を誘うとか、そういったことが入ってくるわけですね。で、今度、じゃあ今は目的をゴルフをするっていうふうにしてますけども、じゃあこれがゴルフをするっていうのは手段だとしたら、その目的は何ですかっていうふうに考えて、矢印の上の丸に何、その目的を入れると。つまりですね、目的と思ってたものを手段と捉え直して、目的はその手段として、ゴルフが手段だとしたら、その目的は何かっていうのを考えていくわけですね。じゃあですね、例えば僕の場合でちょっとやっていきます。そうすればですね、まずゴルフをするを手段だとしては、目的は何かあったら、趣味として余暇を楽しみたいとしますね。例えば、じゃあ趣味として余暇を楽しむのが目的だとしてますけども、これは何らかの手段だとすれば、目的は何かっていうと、そうですね、手段ですから、趣味の余暇を楽しくするっていうのは、そうですね。まあ、楽しいにも僕の場合はいろんなパターンがあるんですけど、ただ遊ぶのは楽しいんじゃなくて、ゴルフっていうのは成長がよくわかるんで、自分でスコアが。だから、 ヨガでも成長を楽しみとしてやるためにわざわざゴルフしてるんだからっていうことで、じゃあですね、ヨガを楽しむっていうのはよりちょっともう手段としたら、ヨガでも成長を楽しむためにやってますよ。じゃあヨガでも成長を楽しむが手段だとしたら何かって言ったら、そうですね、別に楽しまなくったっていいわけですけども、わざわざ楽しむのはなぜかっていうふうに考えていくと、そうですね、楽しむ、うん、なんかでそういうふうにしてちょっと考えていくと、なかなか難しい問題ではありますけども、ちょっと考えゆっくり考えてほしいんですね。でその時に自分なりに質問をしてほしいんですが、他でもいいのにわざわざこれをしている理由は何かっていうふうに聞いてください。だからわざわざ別に成長しなくたっていいのに成長しようとしているのはなぜか、そういうふうな視点から考えて目的を考えていくと。でそうやって考えると、そうですね、まあ何かを習得することはすごい自分の中で楽しいと思えることなんで、おそらくそうですね、遊びであってもなんかダラダラ遊ぶよりはもう真剣に遊びたいからっていうのは目的ですかね。遊びであっても真剣に取り組みたいから、そういう生き方、自分の生き方だからっていうことですね。じゃあそういうふうに自分の生き方として真剣に、その趣味、やれる趣味をやる、そのゴルフをするのは、その理由は何か、それはなぜやるのか、手段としたら目的は何かって考えると、そうですね、24時間僕は好きなことをしておきたいっていつも思ってるんで、24時間好きなことをすると。その好きなことっていうのはもちろん、ただただなんかだらだら遊ぶことじゃなくて、もう本当に時間を忘れては楽しめるようなことを24時間やっておきたいというのが目的だと。じゃあ24時間、そういう時間を忘れて没頭できるようなことを24時間やるっていうのは目的だけども、それを手段として考えたらなぜそれをやるのか、それが手段だとしたら目的は何かって考えると、まあ、24時間没頭できる好きなことやってれば確実に幸せだろうと思ってるんで、幸せのためだと。でじゃあその幸せのためって言った時に、じゃあその幸せを何が手段だとしたら目的は何かってさらに考えてほしいんですね。でおそらく多くの人はやっていけば必ず幸せっていうところまで到達すると思うんですけども、でじゃあそうですね、まあそういうふうに幸せと思うことが目的ですけども、まあそれも手段だとすれば、そうですね、まあ僕が幸せだったら、まあ、周りが真似するんじゃないかなと。あ、こいつこんな生き方してんないいなって言って、他の人がやってくれる。他の人が、ああ、できるかもっていうふうに、思ってくれることが目的かなというふうに考えられますね、僕の場合は。なら、目的は他の人が、自分の真似をして、ああ、できると思ってもらうと。じゃあ、それもさらに手段として考えたら、さらに目的はって言って、こう、際限なくやって、もう無理っていうぐらいやってほしいんですけど、もしくは自分の中で、ああそっかって気づきがあるところまでやってほしいんですが、僕の場合はまだあって、でそうやって考えて周りが真似してくれると、真似してくれると、そうですね、とりあえず僕の周りはすごい幸せな人が増えるんで、僕は幸せだと。でじゃあそれ僕も幸せ、周りの人が真似してくれるっていうことで僕が幸せ、プラスまた他にそれが手段として考えた目的は他にもあって、そういう人が増えていくきっかけを作りたいと思ってると。それが目的だと。じゃあそういう人がなんで作りたいのかって言ったら、そういう人がいっぱい増えてって、じゃあその家族とか周りの友達とかもそういうのができるんだ、いいな、できるんだって思うっていう人が増えてくると、それがザーッと連鎖して日本中に広がっていくじゃないか。それは目的だと。 じゃあそれはまだ手段だとしたらって言った時に、僕の中では目的としてはそういうふうに日本全国でそういう人が大量に増えることによって、全然違う国にならないかなと、なったらいいなっていうのが目的だと。それなんでって言ったら、そうなったら世界の見本になるから。で、世界の見本になったらどうになるのは、何したいのは、なんでそれは手段だとしたらって、まあ、そういう形で考えた時に初めて世界平和とか言ったところになんとなく到達するんじゃなかろうかと思ってる。それを目的にして、じゃあ世界平和を実現しようと思ってるのは、なんかそういうふうに目的を手段としたらったら、自分が生きてるで自分なりの表現でそこに到達するためにその今まで目的だって逆に辿っていくと、全部が意味が、そこに意味が一つ通るから、その意味が通るのはなんで、まあわかんないけど、自分の人生をテーマにしている今を生きるができるから。で、その今が生きるができるのはな、ご手段としたら、目的はあったらまた循環するんですね、僕の場合。それをまあ家族が見てれば、家族もそういうふうにするしっていうふうに、まあ僕の場合はそうやってかなりこういうエクササイズを自分で遊んでやってるんで、循環するぐらいやる行くんですけど、で循環するんで、循環した瞬間、まあここまで普段にやれるといいんですけど、で循環するようになってくると何が起こるかっていうと、そうですね、何をやってもその大きな目標に到達しにつながってるって思って、全てやることを出すことが意味があることだと思えるんですね。で、これがこのエクササイズの最終ゴールです。最初は多分自分の幸せのためにやるんだっていうぐらいまででいいと思うんですけど、もっともっともっともっとって考えていて、もうそれを何回も何回も繰り返してると、ぐるんぐるん循環するようになってきて、そこを目指してほしいと。で、これがそのできる、本当に自分の今やってることを通じて手段目的を上げてって、目的をどんどんどんどん上げてっていく中で、今まで話したマインドセットとか恐れとかの話とかいろいろしたと思うんですけども、そういったものが全部つながってくると思うんですね。で、この手段目的ゲームをして、自分の中でこう何をやっても意味がある、このまあ現在に世界にコミットしてる、コミットっていうのはまあ寄与している、もっと別の言い方をすると役に立ってるっていうふうに思える状況をまず作ってほしいんですね。で、そういうふうになった状態の人が表現するマーケティングっていうのは全く別のものになると思ってるんですね。これを目指して手段目的ゲームをちょっとやってください。話はちょっと難しくなってると思うので、PDF のマニュアルの方でもうちょっとわかりやすく簡単な形で説明をしますので、そちらを見ながらですね、まずやってください。で、最終ゴールは今僕がやったような形でぐるぐるぐるぐる、すごい高いところまで広い視点、世界平和とか、まあ人によってはわかんないですけど、太陽系平和とかね。太陽系とか言っても他に生物が見つかってない限りはあんまり関係ないと思いますけど、まあ宇宙平和まで行ってもいいんですけど、でも宇宙とかも結局自分の意識の中にあるものなんで、また意識の自分の中に戻ってくるんですね。で、そこからまた次へ次へ次へって繰り返してると、ぐるぐる、ああなんか循環してるなっていうのが腑に落ちた瞬間、自分でやる、自分が今やってることでそれが起こさなきゃいけないんですけど、そうした瞬間に実感として、そっかって、もう何をやるにしても精一杯その、いや今自分が与えられた環境でやることが世界に寄与するんだって、なんかそんな気になれたら一番いいと思います。で、それをまあ目指すということです。これがですね、手段目的ゲームとなります。でですね、もう一つで、こういうことをやった後ですね、非常に視点を高く高く持ってったりとかできた後に、ワクワクすることを書き出すということをやってください。で、ワクワクすることを書き出すという時にですね、まず まあ簡単なんですけど、そうですね。一つは、もう本当に、あ、こんなんできたらいいな、あんなことできたらいいな、こんなの作りたいな、あんなの作りたいな、っていうことを書いていってください。で、注意点としてはですね、偽ワクワクすること。まあ書いちゃってもいいんですけど、それも、があるっていうこと。まああんまりそうですね、最初は考えずに書いてください。で、その中に偽ワクワクすることっていうのは、まあ混ざったりします。で、例えばどういうことかっていうと、そうですね。でもそれすらも後で役に立つんで、まあ、まずは何も考えずワクワクすることと聞かれたら素直に書いてください。で、ふと思ったよ、形で表現をしてください。で、それをまずは書き出すと。で、目安はですね、50個書き出すと。で、多分50個出ないと思うんですけど、50個無理やりひねり出してください。で、あまり制限しないようにしてください。で、制限っていうのは物理的な制限も取っ払ってください。例えば、ニューヨークに日帰りで行けるようになりたいとか、それでもいいです。そんな形でもいい、なんか、なる無理だとかいう話がありますけど、まあでもそんな関係なく。どこでもドアが欲しいでもいいです。もう何でもいいですから、もうそうやってこんなのあったらワクワクするっていうことをですね、書いてください、まずは。で、それを50個書くと。で、書いたらですね、そのワクワクを今度は分析をしていってください。まず、それぞれのワクワクしたこと、書き出したことをですね、一個ずつ、子供はそういう表現をするのかと。例えば、疲れてる人に、今何がしたいですかって聞くと、って考えたら普通に、ゆっくり寝たいとか言う人がいるんですよね。で、それは、やりたいことです。やりたいことは何っていう質問に対して、ゆっくり寝たいって。おそらく、やりたいことではないわけですね。今、しんどいから休憩したいだけであって、それは、やりたいって言ってるだけで、本当にやりたいことっていうのは、どんなに疲れてても、力が湧いてくるようなことがやりたいことですから、それはやりたいことではないはずなんですね。いや、子供に聞いたら、そんなこと言うかっていうふうに質問すれば言わないですよね、まず。子供のような感覚に戻ってもらって、子供ってこんなことを考えるかなっていちいちチェックをしてみてください。特に表現をちょっとチェックをしてください。で、その表現を、なんでこんな表現を自分はしたんだろうというふうに考えることによって、自分の恐怖心とか制限っていうのを発見できると思いますので、ちょっと自分が書いたワクワクをですね、第三者視点で、子供の視点で見ていくということをしてみてください。で、具体的な例はちょっとまた別の人にやってもらったものを、元にですね、具体的な分析の方法は説明をしていきたいと思います。で、あとですね、例えばさっきのニューヨーク、東京間を日帰りしたいというのもあって、それを物理的にできないようなことをいちいち言ったのは、なんで、さっきの手段目的ゲームじゃないですけど、なぜ日帰りしようとするのか。そしたら、日帰りしないと、夕飯に間に合わないとかね、例えば。ああ、そうか、っていうふうに考えずに、夕飯に間に合わせるっていうのは、なんか、例えばそれは一人で行くからっていう前提条件がありますよね。それを疑って、別に、じゃあ、家族で行けば、日帰りしなくていいと。みんなで行ければ日帰りしなくていいし、なんだったら家族の誰かが、誰も、本人がいなくても、ご飯作って楽しくしてられるような家族であれば、別に何も気がせずに、ニューヨーク2日ぐらい行ってくればいいわけですから、そこに何らかの自分を制限しているもの、思い込みっていうのがあると思うんで、そのワクワクの中で、物理的に不可能なことを挙げたりとかしているところは、よくチェックをしてみてください。ね。で、あとは何々が欲しいっていうのもチェックをしてください。欲しいっていうのは思わされてないかっていう話をしたと思いますけども、それもまあチェックをしてください。まあ、今までのマインドセットとかを理解してもらってれば、分析の方法を細く説明しなくても自己分析できると思いますんで、やってください。 それとですね、ちょっと補足をいくつかしておきたいんですが、やりたいことが別に出てきた場合ですね、今やってることと全然違うことがいっぱい出てきて、したらよくワクワクすることをやりなさいっていう話があったりしますけど、いきなりや、そういうふうに言ってる人も同じように、いきなりやるのは難しいですよって言ってます。で、僕としては、やりたいことっていうのをしっかりその要素を考えていけば、今やっている仕事でその要素を作り出すことができると思うんですね。なので、やりたいことがいっぱい出てきて、別の全然違うことが、本当は自分はアートがしたいんだって言った時に、あーって悲観するんじゃなくて、そのアートの要素が自分の今やってる仕事でできないものなのかって考えてほしいんですね。だから、いちいちそこでですね、今すぐ人生変えなきゃって慌てないようにしてほしいと思います。そうじゃなくて、そこに出てきた要素、憧れているものに対して、その中に入っている要素を分析することで、今の仕事にその要素を入れることで、おそらく劇的に何か変わったりすることがあると思いますので、要素を探すと。そのためにもやりたいことで、例えばですね、全然違う、今やってることと違うことばっかり出てきてもいいんですから、気にせずやりたいことを書いていくということです。で、あとはですね、まあ書いたやりたいことは判断保留してですね、できるできないは置いといて、まあやりたいことリストを入れとくというのがいいかなと、個人的には思います。ではですね、そんな感じでエクササイズをやってみてください。